はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、4月30日図書館記念日でございます。1950年のこの日、図書館法が公布されたことを受けて、日本図書館協会が1972年から実施している記念日ということであります。というわけで今回は図書館に関する楽曲の特集、ライブラリーソング特集をお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。今回はですね、本日4月30日が図書館記念日ということでございまして、図書館に関する楽曲ですね、ライブラリーソング特集というのをお送りしてみたいと思います。早速、1曲目を聴いていただいたわけなんですけれども、1曲目はブライアン・ハイランド、1960年代初頭のアメリカンティーンエイジアイドルでございますが、そのブライアン・ハイランドのライブラリー・ラブ・アフェアをお聞きいただきました。いきなりマニアックなところからスタートしたわけなんですけれども、先々週がボーイズ・ビー・アンビシャスでアンビシャス・ソング特集で、先週が地ビールの日でビールソングで、今週が図書館の日で、ライブラリー・ソング特集というですね、3週にわたってなかなかにこうテーマが、苦しいものがございまして、どれも豊富にですねあるような単語ではございませんので、なかなかその曲選びに苦労したんですが、今回もなんとかね、3曲、見つけてくることができたんですけれども、ちょっと今回は先週も多少そうでございましたが、今回はさらにですねちょっとマニアックな、選曲になっております。ブライアン・ハイランドという人自体はですね、非常に有名な人でございまして、何と言いましてもですね、イッツィ・ビッツィ・ティーニー・ウィニー・イエロー・ポルカドットビキニ、放題ビキニスタイルのお嬢さん、これがね、非常に有名な方なわけなんですけれども、実は、そのビキニスタイルのお嬢さんはですね、1960年のシングルなんですけれども、セカンドシングルだったんですね。でその同年にですね、一応デビューシングルがございまして、この人ローズマリーというね、曲を、まずデビューシングルとして出すんです。でそれの B 面、そのシングルの B 面に含まれていたのが、今回おかけしたこのライブラリーラブアフェアということでございまして、アルバムに収録されてないですね、これは。だからシングルでしか聴くことが聞けない、作品ということなので、そういうアイドルポップファンの味では、どういうんでしょうね、マニア心をくすぐる曲かなという感じがするんですけれども、最近このオールディーズ系のですね、アーティストの作品もほぼほぼこうコンプリートに近い形でですね、いっぱい積極的に出しているレーベルがございまして、イギリスのジャスミンレコードっていうところなんですけれども、今回おかけしたこのライブラリーラブアフェアもですね、2014年に、そのジャスミンからリリースされた、Sealed with a Kiss and All the Great Hits 196062というですね、このブライアン・ハイランドの、1960年から62年までの作品をコンプリートに網羅した、2枚組のベストアルバムがございまして、その中に、きっちりこのライブラリーラブアフェアも含まれていて、そこからかけることができました。素晴らしい時代でございますね。この時代の作品というのは、その著作権がね、切れて 着てるものが多いので、結構最近あの乱発してるようなところはございますけれども、こういうそのコンプリート系がね。でもまあこのジャスミンレコードの仕事はあの良心的だと思いますし、音質もいいと思いますので、そしてまあ値段もね、非常にあのリーズナブルになっておりますから、またねいつねあのその手に入りにくくなるか分かりませんので、あの興味ある、ミュージシャンのやつがここから出たらなるべく買うようにという感じで私はやっておりますけれども、今回はそこからおかけいたしました。はい。で、まあ2曲目なんでございますけれども、次はマニアックですね。まあ、ブライアン・ハイランド、まあ、そのライブラリー・ラブ・アフェアという曲自体はマニアックですが、その人自体はね、ブライアン・ハイランドさん自体はまあ有名な人ですからいいんですが、次は人も曲もマニアックですね。ただまあこういうのを書けるところにちょっと、嬉しさを感じたりもしてるんですけれども、まあ、先に言いますと、アーティストはジョー&ビング、ジョー&ビングねなんていう人はそういないとは思うんですが、まあ、マニアの間では有名な人でございまして、まあ、1971年にですね自主制作版デイブレイクというので、まあデビューというんでしょうかね、まあ、デビューか、まあ、広い意味でデビューですね、デビューした、まあ、アメリカのフォークデュオなんですね。でかなりまあこうマニアックな存在だったんですけれども、その自主制作のそのデイブレイクがですね、2004年にこれまたイギリスの再発レーベルレヴオーラというところがあるんですけれども、そこから CD 化されて注目を浴びて、そして、ソフトロック系のねファンの間で話題となったという人でございます。今回おかけするのはですね、その彼らが、メジャー一応その、自主制作版の後にですねメジャーデビューするんですね、大御所のプロデューサードン・カーシュナーの命に留まってデビューすることになるんですが、そのメジャーデビューアルバムに、含まれているその図書館の曲を次は聴いていただきたいと思います。1976年ですね、1976年のアルバムジョー&ビングより、ジョー&ビングでライブラリーをお聴きください。はい、ジョー&ビングでライブラリーをお聴きいただきました。ですね、これは1976年のね、まあ、RCA から出た、まあ、アルバムになるんですけれども、まあ、残念ながら、まあ、全然売れなかったんですよね。でどうやら、まあ、当時ねそのホール&オーツをその RCA はね売り出していたみたいで、そっちにばっかりこうプロモーションが行って全然プロモーションしてもらえなかったというような、ことが言われているようです。確かに、まあ、男性デュオで同じレーベルでとなるとちょっと被るしね、難しい部分がありますよね。まあそういう大人の事情といいますか、そういったことが理由でこう埋もれていく才能というものもあるわけでね、なかなか難しい業界でございますけれども、まあ音楽的に言ったらサイモンとガーファンクルとかね、シールズ&クロフスとか、まあそのあたりのねちょっとソフトな、フォーク系男性デュオみたいな感じの、カテゴリーにまあ属するのかなっていうような人たちですね。まあそんなマニアックな存在でマニアックなそのアルバムなんですけれども、2010年にねこれ、韓国にあるんですよ。韓国の再発レーベルビッグピンクというところから、CD 化されて、今もまだ比較的手に入りやすいと思いますので、まあ、こういったものはね、あるうちに手に入れとかないともうなくなったら終わりですから、ちょっと興味あるという方は、早めにゲットされることをお勧めいたします。はい、じゃあ、今週もちょっとお便りの方行ってみたいと思います。元気ネーム小町まちこさん、先生こんばんは、いつも楽しく聞いています。息子が最近任天堂スイッチを手に入れ大はしゃぎしています。男の子はゲーム好きですね。先生も子供の頃されていましたか？好きだったゲームは何ですか？これからも頑張ってくださいというやつですね。ゲームは、はい、私も人並みに結構やりましたね。私たちの時は1980年代ですから、まさに、ファミコン全盛ですよね。マリオブラザーズだとかドラゴンクエストだとかファイナルファンタジーだとかね、まあ、今どういうんでしょう、まあ、名作と言われるんでしょうね。そういったものがもう本当大量に出てる時代でございました。で大体、まあ、その世の中で流行ってるものを追いかけてやってたので、 まあ、そんなね、なんていうんでしょうね、ゲーマーっていうほどじゃありませんでしたので、もうどういうんでしょう、もうコンプリートをね、アイテム一つも取り逃さず、どうのこうのみたいなことで競い合ってる人とか、いかに早くクリアするかということをこう競い合ってる人とかね、いろんな、まあマニアックな人たちいましたけれども、そういうわけじゃなかった、非常にライトなあのゲーム少年だったと思います。飽きたらクリアせずに終わってしまった、ソフトもたくさんあったような気がしますし、特にまあ、やっぱり年いってきてというか、まあ、思春期に入ってきたらやっぱりロールプレイングゲームですかね、あれには結構ハマりましてね、それこそドラゴンクエストだとかね、特にあの鳥山明さんの、描くそのキャラクターが非常に好きで、多分それが好きでという人はたくさんいたと思うんですけれども、と、ね、当時はまあその少年ジャンプとね大きくコラボしてやってたので、少年ジャンプも読んでましたから、うまく、そういったね業界のあれに乗せられて、いろいろやった、口でございます。興味の子はあれですかね、その任天堂スイッチになるんでしょうかね、これも確かドラゴンクエストとかあったと思うんで、一回やってみたい気がするんですけども、今のはもう多分すごすぎてちょっとおっさんには手厳しいものがあるかもしれませんけれども、まあそういったので育っていく子たちは将来どんなね、クリエイティブなものを作るんだろうかなんていうことを、まあ、考えてしまったりしますけれども、まあほどほどに勉強もしながら、ゲーム楽しんでいただけたらいいかなと思います。またお便りください。はい、それでは、ライブラリーソング特集、次がまあラストの曲でございますけれども、いやこの人は初めてですね、もちろんさっきのジョー&ビングも初めてでしたけれど、次の人も初めてでございます。この人は難しい立ち位置の人でございまして、日本人にはあまり聞き慣れない人だと思うんですけれども、アメリカでは超大物という人でございます。先に名前を言いますが、ジミー・バフェットという方ですね。1960年代後半から、まあ、カントリー系のシンガーソングライターとして、まあ、活躍していて、まあ、ミュージシャン以外にも作家やね、結構ベストセラー作家らしくて、全米ナンバーワンの小説があるやないやということで、まあ、その作家、それから実業家、なんかレストランとかハンバーガーショップとかを、いろんなところにチェーンで、経営してて、それが大成功を収めているということもあるらしく、その最もどういうんでしょう、裕福なお金持ちの、アメリカのミュージシャンの一人なんていうような形容もされるらしいんですが、まさにまあどういうんでしょうね、アメリカンドリームを絵に描いたような人というわけでございます。まあ、そんなジミー・バフェットという人なんですけれども、その人が1994年に出したアルバム「フルーツ・ケークス」っていうのがございまして、まあ、このジミーさんにとって初の全米トップ10入りを果たした、まあアルバムなんですけれども、そこに収録されている、ライブラリーソングがございます。まあ、非常に爽やかなノンポリな、まあウエストコースト的ですねのような、まあ一応カントリーがベースの人ですけれども、まあウエストコースト的というか、まあそういうサウンドでございます。最後はそれを聞いて、締めくくらせていただきたいと思います。それではお聞きください。ジミー・バフェットで Love in the Library。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。懸命にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。というわけで、ライブラリーソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね、5月7日エイズ孤児の日でございます。 というわけで次回はエイズチャリティーソング特集をお送りしてみたいと思いますので、お聞き逃しの内容をよろしくお願いします。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎がお送りしました。それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。